森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
20代男性会社員の方からの質問です。発達障害でバイナリーオプションを始めたのですが、 MT4 でテクニカル分析をするのにどのインジケーターを使えばいいでしょうかという質問ですが、先生いかがでしょうか。
はい、こちらのご質問になるんですけども、
はい、
はい、使い方としましては大きく分けると3つありまして、
はい、
はい、でまあおすすめの、インジケーターに関しまして、
はい、
1つ目が、移動平均線っていうのがありまして、
はい、
でまずはその移動平均線から、お伝えしていきますね。
はい、
はい、まあ、インジケーターの基本にもなってくるんですけど、
はい、
移動平均線とは一定期間の、ちょっと待ってね、一定期間の、終わり値、一定期間の終わり値の平均をチャート上に曲線で表示するインジケーターですと。
はい、
で移動平均線はシンプルな計算方法で、歴史も古く、さまざまな種類の移動平均線や移動平均線を元に作成されたインジゲーター、移動平均線と別のインジゲーターを合わせて使うテクニカル分析も多数存在していると。
はい、
で FX やバイナリートレーダーに大人気のインジゲーターの一つになっていると。
はい、
で移動平均線は、その性能や使いやすさから全ての元になるインジゲーターと言っても過言ではないと。
はい、
で今移動平均線の設定方法からお話しますね。
はい、
挿入っていうところで、まあ、MT4 を起動してトップ画面から挿入をクリックしまして、で、インディケーターっていうところで合わせて、トレンドっていうところで合わせると、ムービングアベレージというのがありますんで、それを順にクリックすると。
はい。
はい、で、それでですね、まずですね、それでまあ設定がいろいろありまして、
はい、
で移動平均線の期間設定ということで、移動平均線では短期、中期、長期の3つの期間を用いた線を使ってテクニカル分析を行っていきますと。
はい、
で短期、中期、長期の3つの線を差別化する方法ですが、一般的に短期は移動平均線の設定画面の期間を15か25で、中期は50か75で、長期は100か200に設定すると。
はい、
で移動平均線の種類の設定なんですけど、この期間の数字は日数を表しておりまして、例えば期間の数字を15に設定したなら15日間の終わり値の平均値をチャート上に表示してくれるということですね。
はい、
移動平均線の種類は、4つなんですけど、1個目が単純移動平均、2個目が指数移動平均、で3つ目が、平滑移動平均、
はい、
で4つ目が線形荷重移動平均というのがありまして、
はい、
で一番のおすすめは、単純移動平均ということですね。
はい、
なので、他の3つは使うことがあまりないので、単純移動平均以外にも何かあったなぐらいで流していただければいいかなと。
はい、
はい、で、漢字の設定方法なんですけど、移動平均線の設定画面で種別をシンプルに設定するだけと。
はい、
で、 移動平均線の適用価格の設定なんですけど、冒頭で移動平均線とは一定期間の終値の平均をチャート上に曲線で表示するインジケーターと記述、伝えてたんですけど、まあ、これは終値限定というわけではなく、まあ、オープン、ハイ、ローなどを設定すれば他の値の平均値を取ることもできるようになっているということですね。
はい。
ですが基本的には終値以外使うことはありませんので、適用価格はクローズにしておきましょうということですね。
はい。
で、移動平均線のスタイル設定に関しては、スタイルに関して、スタイル設定に関しては、スタイルとは線の色や線の太さのことなんですけど、
はい、
移動平均線のように同時に複数の線をチャート上に表示するインジケーターの場合、線の色が酷似しているとどの線が短期だっけ と当然このように困惑する恐れがあると。なんでそれを防ぐためにそれぞれの線を識別しやすい、ように色や太さを変えておきましょうということですね。
はい。
でここまでで、あとまあ2回繰り返そうということで、まあ、移動平均線は一般的に短期、中期、長期の3本か短期、中期の2本で使う感じなんですね。
はい。
で今回は短期、中期、長期の3本の解説をしますので、順番にまず見ていきますね。
はい。
で、まあ、移動平均線を設定すれば、チャート上に3本の移動平均線が表示されると。
はい。
で、まあ、MT4 の、次に MT4 のチャートから上昇トレンド、を探すと、
ま
あ、上昇気味なのがありますね。それも探してもらって、で、次に上昇トレンド周辺の移動平均線に注目しまして、短期の線が、画像、まあ、赤の線が長期の線で、白の線を下から突き抜けていることが確認できると。でこの現象はゴールデンクロスと呼ばれ、大きな上昇トレンドが起こる示唆をしてくれますということですね。
はい。
で、次に、まあ、MT4 のチャートから下降トレンドを探していくと、短期の線、赤の線が長期の線、白の線を上から突き抜けていることが確認できると。
はい。
でこの現象は、デッドクロスと呼ばれて、まあ、大きな下降トレンドが起こる示唆をしてくれますと。
はい。
いうことなんで、まあ、移動平均線のまとめとしましては、短期の線が長期の線を下から突き抜けるとゴールデンクロス。
はい。
短期の線が長期の線を上から突き抜けると、デッドクロスという話ですね。
はい。
はい。まあ、一応そういうのもあるんだなということですね。
はい。
で、次に一目均衡表についてですね。
はい。
2番目が、バイナリーとの相性抜群ということで。
はい。
で、一目均衡表とは、相場の売り手と買い手のパワーバランスが崩れ、相場の動きが優勢になった方向に動き、相場の動きを示唆するインジケーターになっていると。
はい。
で一目均衡表の特徴は、時間というものに焦点を置いて分析を行うところにありまして、いつどこで相場がどちらに傾くのかを詳しく知ることができると。
はい。
で、まあ、本来一目均衡表というインジゲーターは、基準線、転換線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパンと呼ばれる5つの線で、形成されているということですね。
はい。
短期取引が主流のバイナリーオプションでは、先行スパン1と先行スパン2で囲まれた範囲のみを使用して相場分析を行っていきますと。
はい。
で、先行スパン1と先行スパン2で囲まれた範囲のことを通称雲と呼んでいると。
はい。
で一目均衡表の設定方法なんですけど、
はい、
MT4 のトップ画面から挿入をクリックして、インディケーターでトレンドで一目均衡表の順にクリックすればいいと。
はい、
はい。でまあ、数値は一切変えなくて大丈夫と。
はい、
はい。で、色の設定の項目に行きましたら、転換線、基準線、遅行スパンの色をクリックして、下記画像の、下記のように、まあ、そのノーに設定してくださいということですね。
はい。
はい。まあ、だからノーに設定してくださいと。で、
はい。
まあ、基本的に、短期取引のバイナリーオプションでは、雲以外の線は基本的に必要ないため、非表示しているということですね。
はい。
で、ここまで画面、ここまでできたら画面下部の OK をクリックすると、チャート上に一目均衡表の雲が表示されるということですね。
はい。
はい。で、一目均衡の特徴は、時間というものに焦点を置いて分析を行うところにありまして、いつどこで相場がどちらに傾くのかを詳しく知ることができますと。
はい。
で、上昇トレンドになる前に、雲にロウソク足の株が溢れると同時に相場が上昇トレンドになっていることが、確認できると。これは一目均衡表の雲を使った相場分析の一つで、相場の下に雲がある状態の時にロウソク足の、下側が、雲に触れると相場が反発して上昇トレンドになりやすいというものですね。
はい。
で逆に、先ほどと逆で、相場の上に雲がある状態の時にロウソク足の上側が雲に触れると相場が反発して下降トレンドになりやすいという感じですね。
は
で次に、先ほどの、まあ、応用のようなものになるんですけど、雲の下に相場があるときに相場が雲を突き抜けるように右上がりに動き、雲を突き抜けた場合上昇トレンドになりやすいと。
はい、
でまた突き抜ける雲の大きさによって信頼度が変わり、雲が大きいほど信頼度も高くなりますと。あ、大きくなりますと。
はい、
で、まあ、こちらも先ほどとは逆で、雲の上に相場があるときに相場が雲を突き抜けるように右上がりに動き、雲を突き抜けた場合下降トレンドになりやすいと。なんで、まあ、一目均衡表のまとめとしては、ローソク足の、株が、雲に触れるか、雲の下に相場がある際に雲を下から上に突き抜けたら上昇トレンドになりまして、なりやすいで、ローソク足の上部が雲に触れるか、雲の上に相場がある際に雲を上から下に突き抜けたら下降トレンドになりやすいと。
はい、
はい、で最後に、信頼度の高いボリジャーバンドについて解説しますね。
はい、
でボリジャーバンドとは相場の勢いの変化や反転の目安、方向を詳しく分析することができるインジケーターと。
はい、
一定期間のデータの標準偏差シグマを算出し、移動平均陰線に対しシグマの1から3倍を加算したものをボリンジャーバンドの、プラス 1, アルファ、1シグマ、からプラス3シグマ、計算したものをポリジャーバンドのマイナス1シグマからマイナス3シグマとして表示すると、
はい、
いう形ですね。で、はい、それでですね、株価の値動きが、激しくなるとバンド幅が拡大、値動きが小さくなるとバンド幅が縮小する傾向にあり、その信頼度は1シグマなら約 68%、 2シグマなら約 95%、 3シグマなら約 99% の確率でバンド内に、相場が収まるようになっていると。でボリジャーバンドは他のインジケーターと併用して使うことが多いですが、単品で使っても十分使えるインジケーターになっていますので、ぜひ使い方を覚えていきましょうということですね。
はい、
でボリジャーバンドの設定法が、ボリジャー、MT4 のトップ画面から挿入をクリックして、インディケータートレンドを、ボリジャーバンドを選ぶと、の順にクリックすればいいと。
はい、
で、一目均衡表の設定画面が表示されますが、ここで編集する項目は偏差とスタイルのみで、期間は初期状態の20で大丈夫ですと。で偏差とは簡単に解説すると、1シグマから3シグマまでを差別化するものであり、1シグマのバンドをチャート上に表示したいなら偏差を1にして設定に、2シグマのバンドをチャート上に表示したいなら偏差を2にして設定といった具合ですね。で、ボリジャーバンドのスタイル設定、次にスタイル設定なんですけど、まあ、今までのインジケーターと一緒で、ボリジャーバンドのように同時複数の線をチャート上に表示するインジケーターの場合、線の色が酷似してどの線がどれだっけと、当然このように困惑しますんで、それを防ぐためにそれぞれの線を識別しやすいように色や太さを変えておきましょうということですね。
はい、
でボリジャーバンドは相場の勢いの変化や反転の目安、方向を詳しく分析することができますので、できるインジケーターなんで、まあ、じゃあどのようにして相場の勢いの変化や反転の目安、方向を知ることができるのかというところをまず解説していますね。
はい、
で基本的に、相場がレンジ相場の後にトレンドになっていることが確認できますと。実はポリジャーバンドを使えば事前にこのようなトレンドの波を読み取ることができると。まあ、方法は簡単で、レンジ相場の周りのバンドがスクイーズ、まあ、狭まった状態になっていることが見て取れるということで、まあ、このような状態の時は後に大きなトレンドに動くことが多いと。ですがここまでではどちらの方向にトレンドができるのか分かりませんが、どちらに動くかも簡単に判別することができると。で、まあ、方法は相場が大きく動き出し2シグマのバンドに触れたらエントリーするだけで、レンジ相場が終わり、相場が動き出してからローソク足の株が2シグマのバンドに、触れていますので、ローエントリーということですね。なので一番ボリジャーバンドのまとめとしましては、レンジ相場から相場が大きく動き出して2シグマのバンドに触れたら触れた方向にエントリーということですね。で、回答が以上になるんですけど、何か、ご質問とかありますかね。
MT4 で、はい、どういったことができるのか教えていただけますでしょうか。
はい、MT4 でできることとしましては、無料で高性能なチャートソフトを利用できるっていうのと、
はい、
数十種類ものインジケーターが使用可能で、オリジナルインジケーターを作成も可能と、
はい、
いうことで、 MT4 を使わずバイナルオプションで継続的利益を出すことは限りなく不可能に近いということですね。
はい、
ということで、まあ、MT4 はバイナリーオプションされるんでしたら、使っていきましょうということですね。
はい。
はい。 ということで回答は以上になります。
はい、
はい、
先生今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.